ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
ユニセフと宗教小学子どもの権利についての本を出版することについてお伝えします。国連児童機関ユニセフと宗教省は6月10日土曜日、子どもの保護に関連した子どもの権利及びイスラム教の見解をテーマとする本を出版しました。これはイスラムにおける子どもの権利と保護、暴力や危険な行為からの子どもの保護に関するイスラムの見解という本で、ジャカルタで開催されたイベントイスラミックフェスト2023年で発表されました。この活動にはヤクト・ホリル宗教大臣とインドネシアにおけるユニセフ代表マニザ・ザマン氏が出席しました。インドネシア全土から多数の宗教指導者、政府関係者、その他の関係者も参加しました。マニザ・ザマン氏は演説で、この本が学校、地域指導者、教師、保護者にとって有益な参考資料となるとともに、子どもたちを保護し、最善のケアを提供する取り組みを盛り上げ、強化することに対する期待を述べました。また、宗教大臣からも同様の期待が寄せられました。ヤクト・ホリル氏は、この本が宗教省内の政策立案者の参考資料として使用されるだけでなく、宗教省が立案するすべての政策が誠に子どもの権利を優先し、暴力行為やその他の有害な慣行から子どもを守ることを確約しました。それでは次のニュースです。ヌサンタラ首都の観光と地域経済の発展をバリ島に学ぶことについてお伝えします。ヌサンタラ首都当局またはオイカ園は、バリ島の経験から学び、首都ヌサンタラの観光と地元経済を発展させる準備ができています。首都ヌサンタラ当局の社会、文化、コミュニティのエンパワーメント担当副官、アリムディン氏は6月11日日曜日ジャカルタにて、特に地元の文化を維持した観光の促進への取り組みに関連してバリ島の観光開発の経験を首都ヌサンタラに適用できるよう期待すると述べました。彼によると、特にヌサンタラ首都のさらなる大規模な発展と将来において、同地域への訪問客の増加を考えると、バリ島の経験を学ぶことは非常に重要だということです。さらに、特に地元経済の促進と子どもや女性に優しい投資の構築に向けた地域コミュニティのエンパワーメント戦略に関して、首都ヌサンタラ当局がバリ州から学ぶことが期待されていると同氏は述べました。 それでは次のニュースです。西ヌサタンガラ州は適正技術イベントの主催者として正式に任命したことについてお伝えします。西ヌサタンガラ州は2024年の第25回ヌサンダラ適正技術イベントの主催者として正式に任命されました。これは6月10日土曜日、村落地域開発情報辺境地域開発移住政策局事務官のフィンジェ・デシマハシブアン氏が直接主導する技術調整会議による決定されました。日曜日のコンパスによると、フィンチェ氏は2024年6月7日に第25回適正技術イベントが開催されると述べました。一方、村落地域開発情報辺境地域開発移住政策局長不利な地域の開発移住省開発情報局長であるイファノフィッチ・アグスタ氏は、ヌサンダラ適正技術イベントの開催は地域政府に多大な利益をもたらすだろうと述べました。その一つが経済の改善です。イファノフィッチ氏はまた、同様の経済成長が西ヌサタンガラ州全体で起こるだろうと期待しました。それでは次のニュースです。ロシアとウクライナはおよそ200人の捕虜を交換することについてお伝えします。ロシアとウクライナは捕虜となった兵士およそ100人を交換し帰還させます。ロイター通信社によると、ロシア国防省はウクライナで捕虜となっている同国兵士94人が帰還後検査のため医療施設に搬送される予定であると発表しました。一方、ウクライナ大統領行政長官アンドリー・エルマク氏は、約95人の兵士がロシアからすでに帰還したと述べました。そのうち何人かは負傷しています。イェルマク氏によると、解放されたのは、昨年ロシア軍が数週間にわたってマリウポリ市を砲弾した際、その付近で活動していた人々だということです。また、チェルノビル原子力発電所黒海のサーペントショートやバフムードで活動していた兵士も含まれます。これらはウクライナ東部のロシアとの戦闘地点です。それでは最後のニュースです。パキスタンは雨と強風の影響で子供8人が死亡したことについてお伝えします。土曜日の夜、パキスタンのハイブル・パフトゥンクワ州を襲った台風ビパルジョイによる大雨と強風の影響で子供8人が死亡しました。ザ・インデペンデント氏によると、州災害対策局報道官であるタイムル・アリカン氏は6月11日日曜日までに、この台風により27人が死亡したと述べました。同氏は犠牲者全員のうち8人は子供だったと述べました。この台風はパキスタン 北西部に位置するカイビル・パフトゥンクワ州の4地区を襲撃しています。災害対策局はこの事件により少なくとも147人が負傷したと報告したと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。ウィさんが伝えました。
Patriot.
リスナー皆さん、コメントです。今回はミャンマー問題に対するインドネシアの沈黙の外交についてお伝えします。ミャンマー担当国連特使ノーリン・ヘイザー氏は本日2023年6月12日に契約を終了しました。 AFP 通信社によると、国連事務総長報道官が明らかにしたものです。シンガポール出身の社会学者ヘイザー氏は、在任中の18ヶ月間、ミャンマー軍事政権自体とその支持団体の両方から批判を受けました。2021年2月に軍部がアウン・サン・スー・キー氏の正式政府から権力を掌握した後、ミャンマーは危機に見舞われました。クーデターはミャンマーの短期の民主主義の実権を打ち砕き、軍部支配者と民族的反勢力集団、反クーデターの勢力との国内紛争を引き起こしました。外交を通じてミャンマーの国内紛争を沈静化しようとする国連と ASEAN による一連の努力はこれまでのところ成果を上げていません。例えばミャンマーの軍司令官ミン・アウン・フライン氏は、スイスのクリスティン・シャーナル・ベルゲネル氏と国連特使のカンボジア外務大臣兼ミャンマーの ASEAN 特使プラクソ・コン氏が同国を最近訪れた際、彼らがスー・チー氏と会談することを否定しました。国連の報告書によると、軍事的暴力により3500人以上のミャンマー国民が殺害され、約100万人が避難民となりました。インドネシアのレタマスリ外務大臣もミャンマーでの軍事的暴力を強く懸念し、 暴力を直ちに停止するよう求めました。2023年 ASEAN 議長国であるインドネシアはこのミャンマー危機を黙って見ているわけではありません。さまざまな側面を考慮してインドネシアは沈黙の外交を選択しました。これまでインドネシアはミャンマー紛争に関与するさまざまな当事者と60回にわたり交渉してきました。ミャンマーに対する ASEAN の5項目合意となった交渉についてはインド、中国、米国、日本、タイ、欧州連合、国連といった主要国と協力の上行われました。紛争、この場合は国内紛争の平和的な解決には長く複雑なプロセスが必要です。例えばインドネシア政府と自由アチェ運動、略称ガムとの間の紛争は1976年から2005年まで続きました。この結果、2005年8月15日に調印されたヘルシンキ平和協定により平和が実現しました。中立的な第三者による調停努力は結果を生むこともできます。もちろんその第三者は紛争当事者に受け入れられ、中立的であり、紛争解決において十分な実績を持っていなければなりません。例えば、ヘルシンキ合意の成立に貢献したのは、コソボ危機の解決に貢献したことでも知られるフィンランドのマルティ・アティサーリ元大統領でした。インドネシアの沈黙の外交とおそらくは国際的な平和外交者の参加によってミャンマー問題が解決され平和がもたらされることを願っています。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
皆さん、今日の歴史です。今日は1964年6月12日に反アパルトヘイト活動家ネルソン・マンデラに終身刑が言い渡されたことから始めます。南アフリカは1964年6月12日にネルソン・マンデラ氏に終身刑を言い渡し、マンデラ氏は世界で最も有名な政治反となりました。世界中の指導者がマンデラ氏の自由を要求しました。彼らは南アフリカのアパルトヘイト体制を即時に 終わらせることを望んでいます。南アフリカの反アパルトヘイト活動家は1990年に釈放されるまで27年間服役しました。釈放後間もなくネルソン・マンデラ氏は選挙に参加し、1994年から1999年まで南アフリカ初の黒人大統領として彼を導くことに成功しました。次に1991年6月12日、ボリス・ヤルツィン氏がロシア大統領に選出されたことについてです。ソ連破壊後、ボリス・ヤルツィン氏は1991年6月12日に直接選挙により 57% の得票率でロシア大統領に選出されました。彼はロシア史上初の直接選挙で選ばれた大統領です。ヤルツィン氏は1999年12月31日に大統領を辞任し、フラジミル・プーチン氏が後任となりました。最後に6月12日、世界児童労働反対デーについてです。世界児童労働反対デーは2002年から国際労働機関によって毎年6月12日に制定されています。ほぼ全ての国が未成年労働者の問題を抱えています。この問題を特に監督する様々な組織から注目を集めています。それまでは政府、市民社会団体、人々が児童労働の問題に包括的に取り組むことを目的として2002年に世界児童労働反対デーが制定されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
sakit.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府による貿易サイト輸出の正式な禁止についてお伝えします。政府はエネルギー・鉱物資源省を通じて2023年6月10日から未加工資源、特に貿易サイトの輸出を禁止しました。これは国内の貿易サイト加工、生成産業を奨励するというジョコ・ウィドド大統領の命令に基づくものです。これは鉱物及び石炭、鉱業に関する2002年3号ミネルバ法の規定にも沿ったものです。貿易サイトとは別に、ジョコ・ウィドド大統領は今年銅の輸出も停止する予定です。エネルギー鉱物資源省の鉱物石炭総局長代理のモハマド・ワフィッド氏は6月8日木曜日、政府は一貫して以前の決定通り順次未加工資源の輸出を禁止することを確認しました。ワフィッド氏はこの政策の影響に対する評価が続いて実行されると述べました。以前、ジョコ・ウィドド大統領は未加工鉱物の輸出を禁止する政策は国内経済における付加価値の高め、新たな工業の輸出を増やし、外資収入を増加させ、インドネシアのより公平な経済成長を生み出すことを目的としていると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はまた輸出禁止は国内経済に大きな利益をもたらした2002年1月以来のニッケル輸出禁止政策の恩恵を考慮して実施されたと述べました。ニッケル鉱石の輸出禁止の発行前、ジョコ・ウィドド大統領はニッケル鉱石の販売によってインドネシアが得た貿易額はわずか11億米ドル、または17兆ルピアに過ぎないと述べました。しかし、輸出禁止が発行し、ニッケルが国内で加工されるようになったから、この原材料の輸出額は19倍の209億米ドル、または326兆ルピアに達しました。一方、アリフィン・タスリフ、エネルギー鉱物資源大臣は、今回の禁止により輸出されなかった貿易サイトは、後に国内の製炭所で加工できることを確約しました。現在、貿易サイト加工のための製炭所は、国内に4カ所あります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
It repeats and repeats, chasing
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省と言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、スチャンヒエルコピー、日本語で一杯のコーヒーです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではセチャンキルコピー日本語で一杯のコーヒーというタイトルの会話をご紹介します。 この会話は北スマトラ州ニアスとキリシマエタの村の女性の間で行われます。クリス氏はニアスのスペシャリティコーヒーを楽しみながら、その伝統的な加工法について女性と話しています。
Saya sedang menikmati secangkir kopi. Rasanya khas.
Kopi di sini disangrai dengan menggunakan kayu bakar.
Oh, pantas. Ada rasa asap kayu.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スチャンキルコピー、日本語で、一杯のコーヒーに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で、私、私。すだんまにくまて、すだんまにくまて、日本語で、楽しんでいます。楽しんでいます。secangkir kopi, secangkir kopi, 日本語で一杯のコーヒー、一杯のコーヒー。 Saya sedang menikmati secangkir kopi, saya sedang menikmati secangkir kopi, 日本語で私は一杯のコーヒーを楽しんでいます。私は一杯のコーヒーを楽しんでいます。rasanya, rasanya, 日本語で味は、味は。has, has.日本語で独特な、独特な。ディサンライ、ディサンライ。日本語でローストされました、ローストされました。カユバカラ、カユバカラ。日本語で巻き、巻き。アサブ、アサブ。日本語で煙、煙。リスナーの皆さん、会話の中で、あなたは、saya sedang menikmati secangkir kopi。日本語で、私は一杯のコーヒーを楽しんでいます。という文を聞きました。この文には、secangkir という単語がありますが、これは、satu cangkir。つまり、日本語で、カップ一杯を意味します。secangkir という単語は、量の単位を示しており、例えば一杯のコーヒーを表す際に使われます。スチャンギルといった表の単位を表す言語は、単語やものを表すフレーズの前に置かれます。スチャンギル、日本語で一杯という単語を他の文で聞いてみましょう。Secangkir teh, 日本語で一杯のお茶。Ambilkan saya secangkir teh, 日本語でお茶を一杯ください。Secangkir susu, 日本語で一杯の牛乳。Saya mau segelas susu, 牛乳が一杯欲しいです。カップ以外にも、インドネシア語には飲み物用のグラス、食べ物用の皿やボウルなど、量の単位として使用できる飲み物や食べ物の入れ物を表す言葉があります。例えば、スグラスアイル、日本語でグラス一杯の水。スピリンナシ、日本語で一皿のご飯。スマンクックスープ、日本語でお椀一杯のスープです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya sedang menikmati secangkir kopi. Rasanya khas.
Kopi di sini disangrai dengan menggunakan kayu bakar.
Oh, pantas.Ada rasa asap kayu.
Krisna minasan kore de Indonesia go koza wo owarimasu. Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の
第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はニューノーマルクロンチョンが歌うマンマンダンムという曲をご紹介します。マンマンダンムという曲は女性歌手のイク・ヌルジャナによって作成された普及した曲です。2022年、この曲は二人の若者歌手すなわちデュエットパートナーのタシア・コマラとフェリクシアによって再び歌われました。2004年にリリースされたこの曲にはパートナーがいなくて寂しい女性について語り、彼が愛する人と一緒にその瞬間を過ごすことを楽しみにしています。それでは皆さん、最後にニューノーマルクロンチョンが歌うママンダンムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku, berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan, melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku, menyentuh indah. Thank you.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。